さあ、転職王のヤバい放談第37回ということでね、今日は3月13日ということでね、人生を変える、方法ですか。あなたの人生はなぜ60日で変わるのか、7日目ですね。今日は感謝の法則、ザ・ローブ・アプリシエーションということで、感謝について語ってみたいと思いますけどね。パーティーの主催者が一生懸命もてなそうと努力してくれたにもかかわらず、あまりにも退屈で二度とパーティーなんかに参加するものかと思ったことがありますかと。それでもあなたは感謝状を出さないといけないと思い、家に帰ってから書き始めます。義務感を感じながら書き出しますが、今一つパッとしません。何度も消しては書き直しますが、全くひらめきません。結局退屈で飽き飽きする時間を過ごした後に無難な令状を送ることになるでしょう。一方、とても楽しいパーティーに参加した時はどうでしょうか。魅力的な人々と出会い、信じられないくらい素敵なアイデアを思いつき、なんて素晴らしいパーティーなんだと思ったあなたは、折に触れ素晴らしくインスピレーションあふれる時間だったと話すことでしょう。もちろん感謝状を書くときにはスラスラと言葉があふれ、感謝の思いに満ちた令状が出来上がるでしょう。あなたが感謝の思いにあふれているときには書き直しもほとんど必要ありません。人生においても同じようにやり直しはほとんど必要なくなるのです。同様に感謝にあふれた人々が集まる組織ではリストラも補充も不要な社内訓練もほとんどいらなくなるのです。感謝にあふれているとき、あなたの体、精神、マインド、そしてハートは統合され、人生において力強く表現されます。感謝にあふれているとき、あなたは真の壮大さを発揮し、確信に満ち、今ここに秩序を持って存在することができます。感謝の法則はとても重要な法則です。人生に感謝することは人生を充実させることそのものです。少し考えてみてください。不動産価格が上がるとき、役者中、不動産用語で値上がりはアプリシエーションと言いますと。ね、それは、その不動産の確かな価値が認められたときです。つまり価値が上がるのですというふうに書いてありますね。不動産価格が上がるとき、不動産用語で値上がりはアプリシエーションと言いますとね。アプリシエーションですね。ちょっと覚えましょうね。感謝、アプリシエーションで価格が上がるとね、価値が上がるか、価値が上がるんです。で、感謝の法則はどのようにすればあなたが成長し価値が上がるのかを教えてくれます。ありのままの人生に感謝しましょう。感謝の法則は人生を充実させるだけではなく、人生の無駄を省くことにも力を発揮します。他のどんなことをするよりも、あなたが物事に感謝しているとき、より一層生命力にあふれます。ですからぜひ物事についてじっくり考え、感謝する時間を取りましょう。あなたの人生の目標に感謝し、驚くような素晴らしい人生の旅を楽しみましょう。哲学者であり数学者であったライプニッツは、啓示上学序説の中で感謝の力を私に教えてくれました。初めて読んだのは私が18歳の時でした。今私はこの松明をあなたにお渡しします。ぜひ感謝の法則を生きてください。あなたの人生が驚くほど洗練されていく様子をぜひ見守ってください。アファメーション。私は快楽を超えて私の人生の祝福に感謝します。私は自分の人生に感謝しているので人生の価値が上昇します。私が感謝しているとき、私の精神と魂、マインドとハート、脳と体は全て一つになりますということで、まあ今日短かったんですけどね。でね、今ね、僕のね、状況的にね、感謝できない状況があるんですね。これは前回もちらっと言ったかもしれませんけどね、ポップルっていうアプリがあるんですよ。ポップルっていうアプリがありましてね、まあ簡単に言えば、インスタグラムね、インスタ、通称インスタですよね。インスタでいいねってつきますよね、写真を投稿したら。で、そのいいねがね、1いいねが1位に換金できるっていうアプリが去年のね、春ぐらいかな、にリリースされまして、まあ僕もの熊谷ヤバイラジオのヤバイラジオって、やばい放談っていう番組とかでも紹介したりとか、ブログにも、アメブロにも書いたかなと思いますけど、まあまあ結構、良かったんですよ。ね、本当に、いいねが、お金に変わるわけで、1いいねが1円ですからね。で、まあいろいろなんか動画を見たりとか、ね、動画広告、まあ YouTube とかでも広告流れますよね。で、まあ、ふわっちとかいう、アプリとかでもそういうのを見れば、風船がもらえて、それが風船がアイテムになって投げたりすることもできたりとか。まあ、だからまあ本当にね、YouTuber って言われる人たちがすごい収入を得てるじゃないですか。まああれもね、だから結局動画を配信してそこに広告がついて、その分に応じてね、お金がクライアントから来るわけじゃないですか。まあそれと同じ形でやっぱお金が動いてるわけですよ。だからそれでいいねが溜まっていくんですね。あるいはまあそのいいねを、何ですか、押すと、 自分が1日30いいねまで、もらえるのかな。でそれ30いいね分押すと、まあお返しが来ますよねっていう感じで、どんどんいいねを貯めていくっていう形で、まあ1いいねイコール1円みたいな感じで換金できてたんですよ。でまあ僕も本当に月に何千円とか振り込まれたりしてたんですけど、去年の秋ぐらいからその換金機能っていうのがね、あの停止になりまして、で現金で買えなくなってね、でなんかコンビニセブンイレブンとかの商品とか、あるいはケンタッキーフライドチキンですとかね、そういうところに行ってですね、あるいはモスバーガーとかに行って、そのいいねお金に換えれない分、なんかそういうクーポンみたいなあのに換えることができて、で商品に交換できるということで、まあただそのレートがね、1いいね1円じゃなくて、本当にまあ例えばですけどね、その100円の水がありますね、100円の水、それをあのそのクーポンをもらうのに150いいねを消費したりみたいな感じで、まあまあね、その為替と一緒ですよね、1ドルがじゃあ120円の日もあれば、1ドルが100円の日もあれば、1ドルが80円の日もあって、それでまあ円高とか円安とかって言うじゃないですか。あれと同じような感じで、結局1いいねイコール1円であれば10日交換なわけですけれども、それがちょっと利率が悪いということで、まあそれだったらということで、僕はちょっとあの商品には変えずにずっといいねを貯めてたんですね。でそのいいねがまあ16,500ぐらいまで来てたんですよ。でまあ、今月になってあの換金機能が再開ということで、あやっと現金化できるなと思ってたらですね、ポップルスコアっていうのが導入されたんですね。でポップルスコアっていうのが導入されて、それがまあ結局その自分の持ってるいいねの本当にもう10分の1ぐらい、まあ、僕で言えば914だったんです。だから914円分しか換金できないと。で、まあ、手数料398円引かれますから、まあ、実質手取り500円ぐらいにしかならないですね。で、だいぶいいね余ってるわけですよ。で、まあ、本当にツイッター上がかなり荒れていて、まあ、ポップルとツイッターっていうのは結構連携してるというか、まあ、ポップルで、その、動画じゃないや、あの、画像を、投稿したやつを、まあ、ツイッターでシェアするみたいな感じで、まあ、今何でもツイッターでみんなシェアする時代ですからね。うん。ですから、いいことも悪いことも拡散されるんですけれども、で、まあ、これはまあ、僕だけではなくて、もう多くの人たち、子さんのユーザーの人たちっていうのは、まあ、みんな1万いいね以上持ってるわけですね。で、それが、その、ポップルスコアが、軒並みもう900とか1000とか、まあ、一番多い人でも3000ぐらいしか出ないと。だから結局もう全然換金できない。まあまあ、これはまあ、裏を返せば、あの、運営にお金がないんでしょうけどね。まあ、それは推測の話ですけど。うん。で、まあ、本当に、このスコアが結局30日しか持たないので、換金せざるを得ないという感じで、まあ、一回はもう換金申請はしたんですけど、でもこれ永遠に減っていかないですよね。いまだにまだいいねっていうのは獲得もできますし。で、まあ、なんか5000いいね以上持ってる人は、なんか毎月500いいねぐらいプレゼントとかもあったりするんで、永遠にいいね減っていかないんですよね。でまあまあ、その不平不満言うのもね、まあいいんですけど、まあ今日ね、まさに感謝の法則っていうところなのでね、じゃあその何か不平不満ばっかり言ってるんではなくて、何か建設的なことはないかなと思って、今日ノートをさっき発表したんですね。ノート、まあ本当にノートの方は本当に運営が順調ですからね、ユーザーもすごく増えてますけどね。でそのね、このラジオトークでも言いました、キメラゴン君という中学生の子がね、本当に月収700万以上ノートで稼いだっていうのありましたけど、でもあれはなんか利用規約的にちょっとダメになったみたいですね。なんかその収入を誇示して商品を作ったりとか、あるいはまあその、未成年があんまりその高額稼ぐと良くないみたいな感じで、まあだからまあまあいろいろ規制は入ってくるとは思うんですけどね。うん、でもまあ勢いのあるサイトであることは間違いないので、だからこのポップルとノートを掛け合わせてね、だから僕がノートたくさん作品あるんで、そのノートを買ってくれた人とか、あとまあノートで投げ銭機能っていうのがあるんですよね。うん、でそれで投げ銭してくれた人にちょっと僕のいいねをですね、倍返しまではちょっと無理かなと思いますけど、1.5 倍返しぐらいで、だから例えば100円のノートを買ってくれたら150円、500円投げてくれたら、750円ぐらい、750いいねぐらいを返そうかなみたいな感じで、でまあそんなんじゃあ誰が得するのっていう話にはなりますけれども、そのまあ僕はあくまでも現金で欲しいなと思うので商品では買えないんですけど、そのまあ実際このポップル、その現金の交換が停止している時も、実際そういうなんか31のアイスクリームとか、モスバーガーのそのハンバーガー、モスバーガーっていうのかなとかと交換接種は結構いたんですよね。 で、そういう人はじゃあまあ特に問題なくこれからもポップルを使っていくのかなっていうのもありますし、でそのポップルスコアっていうのもまあ今は本当にひどい、数字しか出てませんけれども、まあこれもだから運営がねまた今一生懸命自転車操業でお金を集めてるんだとは思いますのでね、まあサービス自体が続いていくんであればですね、まあスコアも上がってくるかもしれないなっていうのはありますんでね。かなり荒れてまして、そこの騒動がちょっと収まるかどうか分かりませんけどね。まあ、だから、その、まあ、もうね、今の今回のコロナの騒動でもそうじゃないですか。まあ、本当に飲食店とかすごい大変なことになってますよね。で、その、例えば、フリーランスの休業保障が、その、なんですか、サラリーマンより半分ぐらいしかないと。いう状況で、なんで半分なんだっていうふうに文句言う人もいますけれどもですね、まあ半分でももらえてね、フリーランスってそもそも浮き沈みが激しい仕事なので、半分でもね、前回の東日本大震災の時は何もなかったわけですから、それがもらえるだけでもありがたいと思う人もいるわけなんで、まあどこに本当に焦点を当てるかって話なので、ね、まあ今回のそのちょっとポップルの、騒動をですね、まあ僕も言いたいことはたくさんありますし、まあ結構ツイートもしてますけれども、それとは別でね、ちょっとまあ いい面というか、今そのできることに焦点を当てるっていう部分で言うと、まあ今日のノート、アイデアとしては思いついたかなということですよね。うん、でまあその 1.5 倍返しでどこまで反響があるのか、まあちょっと反響なければ2倍返しにしてもいいかなと、僕は実験試みなんでね。まあ、キングコングの西野さんとかもよく実験とかって言ってますよね。彼はだから、ボイシーで発表した音声をそのまま YouTube に、まあ、スタッフというか、西野さん会話の人がそのまま、転載しているわけなんですね。で、それに対して、例えばサムネをこうした方がいいよとか、いろいろアドバイスがあるらしいんですけど、あくまでも西野さんはそれは実験でやっているので、データを取ってるということなんですよね。うん、だから、こうした方がいいという方法があって、それをやったところでデータ取れないので、このやり方でどれぐらい、視聴者数が伸びるのかとかいうのをやってるらしいんです。それと一緒で、まあ、僕も今回このノートはとりあえず、リリースしましたと。で、まあ、とりあえずまあ 1.5 倍返しでどれぐらい反響があるのか、全く反響がなければ2倍返しにしてもいいかなって、とりあえずまあ今いいね持っててもしょうがないので永遠に減らない感じなんで、ということでちょっとやってみようかなということでね、今日は感謝の法則について、語ってみましたね。不満じゃなくて、感謝の方に焦点を当てましょうということです。また